病院製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に東京都済生会中央病院耳鼻咽喉科部長岡本康秀さんをお招きしております。サロンドクターは東京慈恵会医科大学総合健診予防医学センター臨床専任教授池脇勝則さんです。
先生こんばんは。
こんばんは。
今回はいわゆる難聴の補聴器なんですが、なんと先生アップルというところからなんかそういうものを、出しています。それに関して、教えてくださいということで、そういう新しい補聴器の解説を先生にいただくんですけども、やはり私も含めてですね、まず補聴器とは何ぞやということを理解した上でこの新しいデバイスの、解説をいただきたいので、まず先生基本的なことになりますけれども、補聴器これを教えてください。
はい、補聴器はおそらく皆さんがこう想像している通り耳にかけるタイプだったり、それから耳の穴に入れる耳栓型ですかね、耳穴型って言いますけれども、とか、そういうものが皆さんのイメージの中にあると思います。ですので、その補聴器自体にマイクがついていて、そこで増幅をして、スピーカーで耳の外耳道に音を伝えるっていうのが、一般的に想像できる補聴器っていうことになると思います。ただ補聴器の中には特殊な形もあって、その軟骨導補聴器みたいな、その耳の耳介ですね、耳介軟骨を振動させて音を増幅するというような軟骨導補聴器だとか、それから骨導補聴器、メガネのところに振動子がついてまして、その振動子で骨に直接振動を与えて聞く、これは骨導補聴器という、そういうタイプだろうかっていうのが、ございます。
先生、難聴というのはやっぱり感覚ですよね。視力聴力、やっぱりこれ加齢の影響を受けやすい、感覚器ですので、はい、やっぱり難聴の方っていうのは、これは日本世界的に増えているわけですよね。
そうですね。難聴、一応難聴っていう中にも、その内耳が悪くなるような感音難聴というものと、それから中耳もしくは鼓膜も含めてですけど、中耳が悪くて難聴になる電音難聴とかっていうふうに大きくは分かれますけれども、基本的にはその、どのタイプでも補聴器はカバーできる。ただ、難聴の中にも低音が悪い方とか、その老人性難聴みたいに高音域が悪い方とか、やっぱり聴力の方っていうのはそれぞれの人によってだいぶ様々ですので、ここは検査をしないと、結局どういう難聴なので、どういう補聴器が必要そうである、どういう音を出してあげるのがいいとかっていうのは、しっかりとは決まらない。ただ一般的には老人性難聴みたいな、基本的にはその中等度難聴以降の方たち、今は45デシベル以上、もしくは50デシベル以上の方には補聴器をなるべくしましょうというような流れになっていて、やっぱり必要性を感じますので、やっぱり45デシベルぐらいを超えてきたら補聴器というのが今のところのイメージですね。
難聴も増えている、しかも加齢性のもので一旦始まってしまって しまうとなかなかそれを、まあ、改善することが難しいとなると、まあ、やっぱりご本人にとっては補聴器がどうしても必要ということで、はい、まあ、補聴器そのものも多分難聴が増えているに加えて合わせて増えてきているというこのその中でですね、今日の質問です、
はい、
先生、そのアップル社が何て言うんでしょう、これは AirPods Pro、
はい、
まあ、多分、iPhone 買って購入してプラスアルファでこういうものを買うことによって、まあ、その軽度の難聴に対して、まあ、補聴器と、なっています。これ先生初めて聞きました。何なんでしょう。
いや、正しくは補聴器ではないので、まあ、普通のイヤホンだというふうに考えていただいてよろしいかなと。ただそのアップルの中で医療用という概念で捉えるべきものは、その iPhone の中に入っている聴覚というジャンルの中の測定ができる、聴力検査ができる、その AirPods Pro を使って聴力検査をするというところに医療用の意味があって、まあ、実際はそれを基本として、イヤホンに音を飛ばしている、 Bluetooth で音を飛ばしているという、まあ、補聴器というよりもイヤホンなんですよね。ただそこにその難聴の程度だとか耳鳴りを改善させるだとか、まあ、そういう機能を iPhone 自体に持たせているというところにちょっと特殊なところがある。
普通の補聴器とは違うんだよという解説をされたんですけれども、なかなか細部どこが違うのというのが、まあ、いわゆるその補聴器の音をこう集音するマイク、それから増音して、そして聞かせるという、そういう補聴器の基本的なものとはこれちょっと違うということなんですよね。
そうですね、はい、いわゆる補聴器、まあ、今のその日本耳鼻咽喉科学会の推奨では、うん、補聴器というのは基本的には医療機関で、きちんとした聴力検査をした後にその聴力に合わせて出力を出す、決めるというのが基本になっています。ただ、その必ずしもそうではないっていう流れが一方ではあって、まあ、その流れは OTC 補聴器ですよね。要するに通信販売で買える、通販で買える補聴器っていうものも、含めて最近はだいぶ普及し始めてきているという流れです。で、その中で、AirPods Pro を使って iPhone で聴力検査をするというふうなことがセルフでできるようになったというところが、まあ、一つ特筆する部分なんだろうと思うんですけど、
確かに先生 iPhone の中 のアプリを開くと、まあ、私が使っている睡眠というところと、あと確かに聴覚っていうのがあって、
はい、
ここでその AirPods Pro と組み合わせることによって、いわゆる定期検診であるその聴力テストが自分自身でできるというわけなんですか。
そうですね、あくまでもこれは医療機関でやっているものではないので、うん、本当に本当の意味での正確さっていうのは、ではないとは思うんですけれども、一つはそのヘルスケアっていうアイコンをクリックすると、うん、その中の聴覚っていうところから、はいはい、そのヒアリングチェックっていうのがあって、はい、まあ、そこで、チェックをしていただくと自分の、まあ、いわゆる病院でやるような 125Hz から 8kHz までの、うん、フルの聴力検査が、まあ、できる。でこれをもとにその AirPods Pro の方で出力を決めてあげられるという、うん、まあ、そういうのが、まあ、補聴器っぽいところっていう、
要するにその検査の結果に基づいてその方の、まあ、ちょっとこう弱いところを、その AirPods Pro が何て言うんでしょう、補ってくれて、
そうですね、補聴するという感じですかね。
結果として聞こえやすくなる。
はい、ただその補聴器でいうところのマイクっていうのが、うん、まあ、実はその AirPods Pro の方には入っていませんの で、
そうですよ、ね、
マイクの部分は、iPhone の本体っていうことになりますかね、うん、ですので iPhone のマイクを通して、外部の音は入力をして、うん、AirPods で聞くという形である、うん、そういう補聴システムというか、うん、ということになるのかなと。
まあ、基本的には、まあ、あまり高度の難聴の人ではなくて、まあ、比較的 軽症の方にこれは向いてる、これはあのご質問の適用のところですけれども、はい、そういう理解でよろしいですか。
そうですね、おそらくは中等度難聴ぐらいがおそらく限界、軽度中等度ぐらいがもう限界なのかなと、うん、やっぱり高度、うん、重度の難聴の方はおそらくは難しい、
うん、まあ基本的な一般的な補聴器っていうのはそうそう軽症よりもやっぱりちょっとある程度の方たちを対象にして使うのに比べるとこれはまあより早期から使って、そうですね、はい、そういう方に対してのまあ効果っていうのはまあ十分あるというふうに考えていいんでしょうか。
難しいところですね。効果という点で言うとやっぱり補聴器には多分全然かなわないのかなと。まあなんですけど、その例えば騒がしい中で AirPods Pro をして、うん、iPhone をマイク代わりに聞くというライブリスニング機能とかっていうものは非常に有効だと思いますし、音楽を楽しむときに自分の聴力に合わせて、まあ、例えば左右がすごく違うとか、それからその聴力型で、まあ、中音域だけがなんか落ちているみたいな方とかっていうのは、まあ、AirPods だけあればなんとかそこは調整をしてくれて聞きやすくなるとかっていう意味では、その趣味で楽しむ分っていうのにはすごく有効かなと、うん、ただやはりその補聴という意味で言うとやはり補聴器にはかなわない。
やっぱ先生方専門家からするとまあこれで補聴器取って変わるようなもんではないと、
はい、
ただやっぱりこれまあ日本 iPhone ユーザーも多いですから、
はい、
あそういうのがあるんだったら購入して、使ってみたいなと思う方で、あなただったらこれ使ってもいいですよ、まあ、そういう何か、うん、どういう人たちがいいのかっていうのはどういうイメージしたらいいんでしょう。
そうですね、最近はもう年配の方でもだいぶスマートフォンには慣れてきていらっしゃいますの で、よっぽどそのスマートフォン持ってないという方でなければ、うん、割とすんなりと入れるのかなというところはあります。ただそのあとは使う場面がどういうところっていうのはやっぱりかなり個人差がありますので、うんうん、一回その自分で使った状態使ってみてどうっていうのをやっぱり皆さんお一人一人が試していただくっていうのはすごくいいかなと、うんうんうん、
まあ、確かに iPhone 持ってある方でしたらこの AirPods Pro をまあ購入していただいて、まあ、それで試していただいて、まあ、よく聞こえるようになれたらまあそれを使っていただき、はい、まあ、なかなかちょっと限界だな、あるいはあんまりっていう時には、まあ、やっぱり従来の補聴器。
そうですね。基本はそこだと思います。
本当にびっくりするものが出たなと思ったんですが、やはりそれなりの、まあ、限界もある、はい、ということを承知して使っていただくと。はい、
ただかなり、そういう意味で言うと、聴覚に対する皆さんの意識が、うん、身近になってきているな、ね、というところは、すごくいい点なのかなというふうに思います。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様は東京都済生会中央病院耳鼻咽喉科部長岡本康秀さん、サロンドクターは東京慈恵会医科大学総合健診予防医学センター臨床専任教授池脇克則さんでした。それではこれで杏林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。